今日は教会の暦では、ペンテコステの日というふうに言われておりますが、まあ、これはもともとユダヤのお祭りで、ペンテというのはですね50という意味でありまして、五旬節とも言いますけれども、これは杉越の祭り、すなわち正月ですね、ユダヤの正月から数えてちょうど50日目にあたる日でありまして、まあ、この日をですねお祭りの日と、まあ、こう定めていたわけであります。本来はこれは収穫祭でありまして、小麦とかですねそういうものが取れたその収穫を感謝する日でもあるわけです。しかしこのユダヤの伝説によりますと、モーセがですねシナイ山で神様から律法を与えられた日もこの日であると、そういうような伝説というんでしょうかね、言い伝えもあるようでありまして、まあ、ユダヤ人にとりましては、まあ、言ってみれば民族のまあ、なんていうんでしょうかね、日本で言えば憲法記念日とかということになるんでしょうかね、まあ、とにかく特別なお祭りの日でありました。で、まあ、私たち教会にとりましてはこの日をもってですね教会の誕生日というふうにも、まあ、言いますけれども、まあ、この日から、イエス様の福音が、伝えられ始めた、まあ、それまでにもちろんこのキリストの弟子はいたわけでありますけれども、まあ、彼らからこのイエス様のことが第2世代ですね、この最初の弟子たちというのはイエス様に直接会った、復活のイエス様に直接会った人たちですが、復活のイエス様には会ったことがない人に会ったことがある人が福音を伝え始めたのがこのペンテコステの日でありまして、そういう意味では教会の誕生日であるというふうに言えると思います。で今日はですね、まあ、このペンテコステの日にちなんでということもありますけれども、神様の聖霊のお働きということに焦点を当ててお話をしたいと思います。で教会の、デボーショナルノートを毎日してくださっている方はちょうど今ですねこのエズラ・ネヘミヤというあたりを読んでいただいております。で、エズラ・ネヘミヤというのはまあ、特に、まあ、今日はエズラ記の方でありますけれども、イスラエルが一度滅んでですねその滅んだ後捕囚に連れて行かれてバビロンという国におりましたけれども、そこから今度もう一度帰ることが許されて、でそこで国をスタートするんじゃなくてですね神殿を、まあ、建てることがクロスというペルシャの王様から許されて、まあ、帰ってきた、そして神殿を建てたという話がこのエズラ記なんですけれども、そこにですね少し興味深い話が出ておりますので、その時の出来事とこの新約のペンテコステの日の出来事ということを今日は比較しながらですね見ていきたいと思います。で今日の御言葉はですねこのゼカリア書の4章6節という御言葉なんですが、この御言葉は今言いましたエズラ記にですねあります捕囚から帰ってきた人たちが神殿を建てて、建てようとした、そのことに一応つまずいてですねしまうんですけれども、それをもう一度再スタートさせたところの御言葉でありまして、実はこの私たちは、まあ、日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団という教団に属しておりますが、その教団の本部の入り口のところにこの言葉がレリーフになって、貼り付けてある、まあ、教団のテーマ聖句ともいえる言葉であります。口語訳で書いてあります。権勢によらず能力によらず我が霊によるなりと、で今歌いましたのもこれは口語訳で権勢によらずということになっておりますけれども、 最初ちょっとその絵面記の方をですね、見たいと思うんですが、絵面記の一章のですね、2節3節を読みますけれども、ペルシャの王クロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべて主の民に属する者は誰でもその神がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。これはペルシャの王様の命令でありまして、一章のね、今一章の2節と3節を読んだんですけれども、このクロスという王様の命令によって、約4万人ぐらい、4万何千人かの人たちが、イスラエルの懐かしの故郷に帰ることが許されたわけであります。で、帰ってですね、神の宮を建てる。神殿がね、完全に破壊されてしまったんですね。ソロモン王が作りました、壮麗な、今のお金でいくと何兆円もかかったんじゃないかというような、そういうものすごい豪華な神殿があったんですけれども、これは全部壊されて、もう土くれの石くれの山になってしまっておりました。まあ、場所だけはちゃんと分かりましたので、そこに行って、じゃあみんなで神殿を建てようということになったわけです。これは3章の8節ですけれども、彼らがエルサレムにある神の宮のところに着いた翌年の第2の月のシュアルティエルの子ゼルバベルとエホツァダクのヨシュアとその他の兄弟たちの祭司とレビ人たち及び補修からエルサレムに帰ってきた全ての人々は、主の宮の工事を指揮するために20歳以上のレビ人を立てて工事を始めたと書いてあるんです。で、10節に建築士たちが主の神殿の礎を据えた時とありますけれども、まずここに作ろうということで、石をですね、こうその場所に、まあ、なんていうの、基礎をね、作ったわけですね。基礎の石をこう置いた。よし、これで神殿が建てられるぞとこう思ったわけですけれども、次の4章を見ますと、ユダとベニヤミンの敵たちは、捕囚から帰ってきた人々がイスラエルの神主のために神殿を建てていると聞いて、ゼルバベルと一族の頭たちのところに近づいてきていった。私たちもあなた方と一緒に建てたい。私たちはあなた方と同様、あなた方の神を求めているのです。アッシリアの王エサルハドンが私たちをここに連れてきた時以来、私たちはあなた方の神に生贄を捧げてきました。しかしゼルバベルとヨシュアとその他のイスラエルの一族の頭たちは彼らに言った。私たちの神のために宮を建てることについて、あなた方と私たちとは何の関係もない。ペルシャの王クロスが私たちに命じた通り、私たちだけでイスラエルの神主のために宮を建てるつもりだ。するとその地の民は建てさせまいとして、ユダの民の気力を失わせ彼らを脅した。さらに議官を買収して彼らに反対させ、この計画を打ち壊そうとした。このことはペルシャの王クロスの時代からペルシャの王ダリオスの治世の時まで続いた。アハシュエロスの治世、すなわちその治世の初めに彼らはユダとエルサレムの住民を非難する一通の告訴状を書いた。ここがありますけれども、せっかくエルサレムに帰ってもよろしい、そこで神殿を建てなさいという命令をいただいて、4万何千人かの人がですね、何ヶ月も遠い旅路を経て故郷に帰ってきて、土くれの山となっていたあのエルサレムに、ああここに神殿があったなという思いを抱きながら、帝祖の石を置いて、ああここに神殿を建てようとこう思っていた。その矢先にですね、周りにいた人たち、いわゆるこれはサマリア人でありますけれども、北イスラエルの残っていた人たちと植民されてきた人たちが、まあ、この一緒になって住んでたその人たちがですね、神殿を建てるというのを聞いて、私たちも建てさせてくれと言ったんです。まあ、それ本心かどうか分かりませんけれども、ユダヤの人たちは、いやいや、これは自分たちの神殿だからあんたちの助けいらないとこう言ったらですね、要するにこう羽にされたもんですから腹立ててですね、いろいろ妨害をしたわけです。脅したり、気力を失わせたり、 議官を買収して反対させたり、果てはですね、このペルシャのね国に手紙を書いて、これも嘘、このその後のところは手紙が書いての内容なんですけれども、例えば12節に王にお知らせします、あなたのところからこちらに来たユダヤ人たちはエルサレムに行き、あの反抗的で危険な町を再建しています、その城壁を修復し、その礎もすでに据えられています、今王にお知らせします、もしこの町が再建され城壁が修復されたら彼らは貢ぎ関税税金を納めなくなるでしょう、そうすれば王の収入に損害を与えることになりましょうと言ってですね、これ嘘の話ですよね。まだ神殿の石杖を置いただ、それこそ石を10個ぐらい並べただけなんですよ。なのにですね、自分たちが一緒に建てさせてくれって言ったのにダメだって言われたもんだから嘘をついてですね、城壁を建てようとしてますよ。あのペルシャやバビロンやアシリアに建てついたあの強力なイスラエルの反抗的な町を作ろうとしてますよって言ってですね、嘘の手紙を書いて、でその手紙を受けたペルシャの役人はですね、そうかそれは大変だと言って工事をやめさせろという手紙を出した。でなんとですね、その期間が先ほどの読みましたところにありますけれども、ペルシャのダリオスの治世の時までとありますが、だいたい18年間足掛けですね、18年間工事がストップしてしまった。何のために帰ってきたんでしょうね、この人たちは。エルサレムに神殿を建てるために帰ってきたんでしょ。神様が神殿を建てなさい、建ててもいい、帰りなさいって言われて帰ってきたわけじゃないですか。でも反対されてですね、建てるなってこう言われて、それで18年もの間神殿はただ石が置いてあるだけで、みんなそのそれぞれの生活を始めてしまったわけです。まあ彼らはですね、捕囚民でありまして、長い旅をして帰ってきましたから、そんな財産もありませんし、もちろんこの武力がないんですね、立ち向かえる軍事訓練をしているわけでないし、槍があるわけでない、弓矢があるわけでない、またどっかに助けてに来てくれる仲間もおりませんしね。でしかもこの彼らが嘘の手紙を書いて王様から禁止命令が出てますから、それに対してですね、いやあんなの嘘だ、クロソウがやれって言ったから俺たちは帰ってきたんだって、そういう言い放つ勇気もなくなってしまった。それでもう18年間何もしないで、神殿はずっとその石杖の石が置いてあるだけですよね。でその時に五章の一節、さて預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの二人の預言者はユダとエルサレムにいるユダヤ人に彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言した。そこでシェアルティエルの子ゼルバベルとエホツァダクの子ヨシアは立ち上がり、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちも彼らと一緒にいて彼らを助けたとあります。このハガイとゼカリアという預言者の言った内容はですね、旧約聖書の後ろの方を見ればわかるんです。開けない方は結構ですけれども、例えばですね、ハガイは、ハガイ書なんていうのはですね、年に1回も開かないのとこなんですけど、もしかしたら30年に1回ぐらいしか開かないかもしれませんが、ハガイ書の一章一節に、ダリオス王の第2年の第6の月の1日に預言者ハガイを通してシェアルティエの子、ゼルバベルとヨシュアに次のような詩の言葉があった。万軍の主はこうせられる、この民は主の宮を建てるときはまだ来ないと言っている。18年の間ですね、反対されちゃったからこれはまだダメだなと言ってみんな諦めてたんですね。でついで預言者ハガイを通して次のような詩の言葉があった。この宮が廃墟となっているのにあなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。このヨシュアっていうのは大祭司、ゼルバベルというのはこの、まあ、リーダーですね、民の。この人たちは、反対されたもんですからね、もうやる気がなくなっちゃって、自分たちだけ立派な家を建てて住んでたんです。自分たちはちゃんと板張りの家をね、建てて、立派な御殿を建てて住んでた。それで神殿建築のことはもう全く忘れてしまってですね、まあ、まだその時は来ない、まあ、神様はそのうち時が来れば、そのこと我々も時々平気で言いますけどね、まあ今時じゃないんじゃないのなんてですね、まあ、そのうち時が来るよなんて 感じでしょうかね。まあそれにしてもね、18年も放っておいたのはひどいですよ。何のために帰ってきたかということですよね。でハガイはそういうメッセージを、まあ要するにお叱りのメッセージを伝えたわけです。その次に今度ゼカリアですが、そのハガイ書の次がゼカリア書なんですが、ダリオスの第2年の第8月に、先ほどのハガイが6月でした、今度は2ヶ月遅れてゼカリアが、主のメッセージを伝えます。でゼカリアはですね、お叱りのメッセージももちろんありましたけれども、むしろ励ましのメッセージを伝えたんですね。でその中に、まあ、いくつかあるんですけれども、4章、まあ、これをまあ今日は取り上げておるわけですが、4章をちょっと読みますと、ちょっと開いていただきましょうかね。1422ページ、新約聖書の、新改訳、あ、ごめんなさい、新改訳聖書のですと1422ページですが、旧約の、ところですけど、これもおそらく25年に1回ぐらいしか開かないんですが、私と話していた御使いが戻ってきて私を呼び覚ましたので、私は眠りから覚まされた人のようであった。彼は私に言った、あなたは何を見ているのか。そこで私は答えた。私が見ますと、全体が金でできている一つの燭台があります。その上部には鉢があり、その鉢の上には7つの灯火皿があり、この上部にある灯火皿にはそれぞれ7つの管がついています。またそのそばには2本のオリーブの木があり、1本はこの鉢の右に、他の1本はその左にあります。さらに私は私と話していた御使いにこう言った。主よ、これらは何ですか。私と話していた御使いは答えて言った。あなたはこれらが何か知らないのか。私は言った。主よ、知りません。すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず能力によらず、私の霊によって。これですね。これは今日のこと。と万軍の主は仰せられる。大いなる山よ、お前は何者だ。ゼルバベルの前で平地となれ。彼は恵みあれ、ここにこれに恵みあれと叫びながら頭石を運び出す。ついで私に次のような主の言葉があった。ゼルバベルの手がこの宮の礎を据えた。彼の手がそれを完成する。この時あなたは万軍の主が私をあなた方に使わされたことを知ろう。誰がその日を小さいこととして蔑んだのか。これらはゼルバベルの手にある蔑ぶりを見て喜ぼう。これらの七つは全地を行き巡る主の目である。私はまた彼に尋ねていった。燭台の左右にある、右左にあるこの2本のオリーブの木は何ですか。私は再び尋ねて言った。2本の金の管によって油を注ぎ出すこのオリーブの2本の枝は何ですか。すると彼は私にこう言った。あなたはこれらが何か知らないのか。私は言った。主を知りません。彼は言った。これらは全地の主のそばに立つ2人の油注がれたものだ。まあ、そこで話は終わってるわけですけれども、このまあゼカリアが見た幻、まあ、夢というんでしょうかね、これ大変面白い。私も昔から何とかこれ絵に描こうと思って努力したことがありますが、どんぶり鉢の上に小さな小皿がいくつか乗ってるようなものかなと思ったりねするんですけど、よくわかりません。皆さん勝手に頭の中で想像してみてください。でただこの幻のポイントは何かというと、食材っていうのは、食材っていうのはですね、これは神殿に置いてあるものなんです。で神殿の垂れ幕の前に置いてあってですね、そこにいつも祭司が油を絶やさず入れておいて、そこでこの灯っているわけですね。ですからここでいう出てくる燭台というのは、これは神殿を表しているものなわけですけれども、その燭台の横に2本のオリーブの木がある。燭台の油というのはオリーブ油を使っておりましたから、まあ、オリーブ油も使ってたという言い方は正しいかもしれませんが、オリーブ油を使っておりました。でそのオリーブの木からですね、この管が出ていて、それがこの燭台の、につながっている。でそこに、ですから燭台って私紀元前のね4世紀ぐらいかなんかで使ってたっていうやつを発掘したのを友達からもらって大事に取ってたんですけど、どっか行っちゃったんですよね。あれがあったら今日皆さんにお見せできたんですけどね、まあ、素焼きのなんか変な小皿みたいな、わさび醤油入れるようなあんな感じのですねものなんで、ちょこっとこう口がちょっとこう出てるんですね。でそこへこう多分ね芯をね、木綿かなんかの芯をこうやって、そこ火をつけるわけです。 ですから、まあどうでしょうね、長くても 1,2 時間ぐらいしか持たないんじゃないでしょうかね。だから昔の人はそれ一生懸命油を入れて暮らさなきゃいけなかったわけですし、で祭司はその油が消えないようにいつもこの見てなきゃいけなかった。ところがこの幻ではオリーブの木がありますから、そこからですね、常に油が来てるわけです。だから消えないでいつまでもその火が燃え続ける、いつまでもその明かりが灯り続ける。でこの油こそですね、まさに神の霊を表しているものなんですね。でこの2本のオリーブは何ですかとこうゼカリアが聞くと、これは2人の指導者である、ゼルバベルとヨシュアである。ゼルバベルとヨシュアを通して神の霊が注がれて、そしてその神の霊によって神殿建築という、神殿再建という技が完成するであろうというようなことを約束した、まあ、幻というふうに理解できます。でゼカリアに、ごめんなさい、エズラに戻りますとね、このハガイの予言やゼカリアの予言があった後、その後どこがどうなったかということは書いてないんですけれども、ゼルバベルとヨシアは立ち上がって神殿を建て始めたと書いてある。で彼らは、おそらくこの彼らの預言者たちの言葉に励まされ、また神の霊をいただいてですね、この神殿再建の18年間も放っておいたこの技を復活して、再建をしたわけであります。当然ですね、彼らが神殿を建て始めようとすると、最初に妨害した人たちがですね、おいお前たち何やってるんだ、そんなことをしてね、王様からの禁止命令が出てるじゃないかというようなことを言っているわけですが、その時川向こうの総督立てないと、シェタルボズナイ、立てないというのがですね、いいですね、なかなか神殿立てないぞっていう、全然関係ないんですけどね、こう言った、誰があなた方に命令を下してこの宮を建て、この城壁を修復させようとしたのか、そしてまたこの建物を建てている者たちの名は何というのかと尋ね、しかしユダヤ人の長老たちの上には神の目が注がれていたので、このことがダリオスに報告され、ついでこのことについての書状が来るまでこの者たちは彼らの働きをやめさせることができなかった。で手紙を書いてですね、こんなことやってますよって手紙を出したら、向こうの王様がよく調べてみると、クロスの1年にですね、神殿を建てるって命令が出てたということに気がついて、それでむしろですね、この神殿が建つまであなた方はこの物資を供給しなさいというようなことを総督たちに命じて、結局神殿がまたもうちゃんと建ったわけです。15節ですか、6章の15節に、こうしてこの宮はダリオ王の治世の第6年、アダルの月の3日に完成したと。だから建てるのに4年間かかってるんですね。2年ダリオスの2年にメッセージがあって、4年間かけて神殿を建てた。しかしこの神殿再建に彼らが立ち上がることができたのは、預言者のメッセージであり、またその中で語られた神の霊の働きであるということが言えるわけです。でこのことはですね、使徒の働きの2章に出てまいります、ペンテコステの日の出来事と非常によく似ているわけですね。でペンテコステの日の出来事というのは、これも簡単に説明しますけれども、イエス様が彼らのが従っておりましたイエス様が十字架にかかって死んで3日目によみがえって40日目に天に帰ってしまった。で天に帰る前に出て行って全ての作られたものに福音を伝えなさいとか、いろいろ命令を与えられて全部帰ってしまった。帰ってしまったもんですからね、どうしたらいいかわからない。福音を伝えろって言われてもですね、そんなね、死人が生き返った話なんて誰が信じてくれたろうかと思ってるわけです。全ての作られた人にって言われてもですね、隣のおじさんに話したこともないわけですから、本当にこれはまあ五輪夢中というんでしょうかね。でしょうがないから40人で集まってですね、屋上の間っているいう、その間2階に行ってみんなでお祈りしたりね、いろいろ話してたけど、どうしようかな、イエス様あんなこと言って天に帰っちゃったけど、こんなんじゃ俺たち、これからどうなるんだろうかな、まあでもとりあえずユダが一人裏切って弟子がいなくなったから12人に増やしとかなきゃいけないなんて、くじでですね弟子を一人増やして12人にちゃんとしていた。 そしてある日の朝、この日もやっぱりみんなで集まってですね、いろいろ話してた、お祈りしてた。ああ神様どういたしましょうか、イエス様帰ってしまうし、福音を伝えなさいと言われてますけれども、何をどう語っていいかわからないし、出てったら殺されるかもしれないし、実際殺されちゃったんですから、この後弟子たちはイエスの弟子だということがバレてしまったら、それこそ仕事にもつけない、田舎にも帰れないし、家族がどうなるかわからないし、もうそういうこの不安な時を過ごしていた、その日の朝ですね。これは使徒の働きの2章の1節ですが、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。この炎のような火っていうのはですね、炎のような分かれた舌ですね、まあ火でありますけれども、これはちょうどさっきのゼカリアのね、食材の幻と何か似たようなところがありますね。で、神の霊が注がれているということの証であるわけです、火がついているという。だから彼ら一人一人に神の霊が注がれた結果ですね、みんながこの食材になってですね、そこに火がついているわけです。そして お前頭の上になんか変なもの出てるぞ、お前火がついてるぞ、消せ消せなんてやって、いや消えないんです、お前の頭にもついてるぞ、すごいなんかってこうみんなが喋ってるとですね、会話が通じないんですよね。お前何言ってるんだ、何言ってるかわからない、それ通じないはずですよ。他国の言葉で話し出したと書いてある。ただただ火がついてぼーっと頭の中に火が昇ってただけじゃなくてですね、知らないうちにこの外国の言葉で彼らが話し出していた。それを聞きつけた人がいたんですね。さてエルサレムには2章の5節ですが、敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちはみんなガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たち命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレレに近いリビア地方などに住む者だし、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住む全ての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してくださいと言って、イエス様の命令があっても家から一歩も出ないで、誰にも福音を語ったこともなかった、証しをしたこともなかったこの弟子たちが、おそらく何千人という、このあと3000人の人が弟子に加えられて書いてありますからね、その大勢の人たちを前にしていきなり立ち上がってイエス様の死と復活の証しをするわけです。そしてあなたたち悔い改めて信じなさい、信仰を持ちなさい。そうすると3000人の人がバプテスマを受けて弟子に加えられたと書いてある。これは彼らのこの十二弟子が考えていたことではありません。こんなことが起こると計画はしておりませんでした。予想もしていなかった。イエス様がああ言われたから、まあ、イエス様の言われた言葉って例えばですね、1章の8節ですが、しかし聖霊があなた方のに臨まれてあなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにも私の証人となりますとイエス様は言われたけれども、聖霊があなた方に臨まれるときに力を受けると言われてもですね、一体それがどういうことかわからないですね。経験がありません。予想もしてません。まあただそう言われたからと思っておそらく、まあ、お祈りをしていたか、みんなからいろいろ話をしてた。だから突然この聖霊が働かれて、皆が聖霊に満たされて、頭の上に火がついて、いろんな国の言葉で話した。ただこのいろんな国の言葉で話したというのはですね、それを聞いて理解する人がいたということが大切なことなんです。 もし彼らがいろんな国の言葉で話しててもですね、それがどの国の言葉か分かる人がいなかったら、彼は何か変なことが起こったなということで、おそらくこの現象は終わっていたと思うんです。でもそれを聞いて理解する人がいた。さっき早口で言いましたけれども、まあ、これはですね、このエルサレムを中心としたおそらく当時の世界全体ですわ。一説によるとこの中にはですね、インドとかね、あるいは、まあ、この通りですけれども、メソポタミアとかエジプトだとかローマだとかですね、もうありとあらゆる国から来て、で自分の国言葉で話をして、でしかも神を賛美してる。でびっくりしましてね。だからそういうことがありましたので、弟子たちの語る言葉に彼は素直に耳を傾けて信じたんです。神の霊が働かれるときに弟子たちは自分の予想しなかったことを体験し、そして自分ができないと思っていたこと、あるいは自分が計画しなかったこと、自分が考えもしなかったことを行う結果になっているわけです。そして結果的にイエス様の命令を実行することができている。でこのことは先ほどのエズラのね、神殿再建の話とよく似ているわけであります。まあ、彼らの場合は、まあ、この弟子たちの場合はイエス様の命令があってからそんなに時間経っておりませんけれども、でもいずれの場合もですね、結局自分の知恵や能力や勇気やそういう人間の側の力ではできないと思われていたことが、聖霊の働きによって、神の霊の働きによってできるようになったということなんです。これがまさに権力によらず能力によらず私の霊によるという、このゼカリアを通して語られた神様の御言葉そのものであるわけです。でまさにこれはですね、ヨシアとゼルバベルに回り、また十二弟子たちに回りました。で十二弟子のこういうことが ありましたけれども、この後もですね、彼らはいろいろな困難に立ち向かわなければなりませんでした。殉教する者もおりました。あるいは異邦人に福音を伝えるというユダヤ人にとっては非常に困難なことも壁も乗り越えなければなりませんでした。しかしその度ごとに彼らはこの聖霊に満たされて、その壁を壊し、また勇気を与えられ、福音を世界に伝えることができたわけです。もし聖霊の働きがなければ福音は伝えられなかったでしょう。考えてみてください。死人が生き返ったなんて話ですね、誰が信じますか、誰がそれを伝えますか、誰がその勇気がありますか。とても尋常では考えられないことをやってるわけですから、これは聖霊の働きによっているわけです。ただですね、もちろん私たちのことに考えてみると、イエス様を信じた時から聖霊は与えられているんですね。聖霊、神の霊は私たちのうちに住んでくださると書いてありますから。いるわけです。この先ほどのゼカリアのですね、権力によらず能力によらずと訳されている権力とか能力という言葉なんですが、これは非常に翻訳しにくい言葉です。あります。ですから口語訳では権勢という言葉を使い、共同訳は武力という翻訳になっています。これ何でもいいんです。とにかくね、人間の方の力なんですね。努力と言ってもいいし、知力と言ってもいいし、能力と言ってもいいし、とにかく我々のうちのエネルギーでありパワーなわけです。人間のパワーでやろうとしてもダメなんだよ。これは神の霊、人間の力でやろうと思ってできなかったこと、いや人間の力でやろうと思ったけど諦めてしまっていたこと、とても私たちは不可能だと思われていたこと、そのことが神の霊によって行われる。神の霊によって私たちが神の御心を実行することができるんだということなんですね。ですから神の霊というのは、我々がただこのなんか、一生懸命やってるうちにそのうち働かれるというようなことじゃないわけです。むしろ神の霊が働かれて
その神の霊の力によって私たちが押し出されていく。そこには我々の考えなかった結果が待っているし、思いつかなかった方法が与えられるし、あるいはできないと思っていたことに対して勇気が与えられていく。これは神の霊の力です。もし私たちが自分の知力や能力や努力でもってこれができたとするならば、神の霊はいらないんです。神の霊はいらない。だから神の霊はですね、年がら年中365日24時間私たちのうちに働いてますけれども、でも絶えず私たちが神の霊によらなければ生きていけないということではないんです。神の霊がなければ飯も食えないということではないんですね。神様、今から食事をしますから、どうぞ聖霊に満たしてちゃんとご飯がお口に入りますようになんてお祈りする必要はないわけです。ただ18年間諦めていたことであり、あるいはとてもそんなことをやっても信じられないと思っていたことであり、自分の力ではできないと思っていたことであり、そういうことに当たったときに私たちは神の霊を求めて、そして神の霊に満たされて、神の霊によって押し出されていくならば、それができるようになるということなんですね。例えばこの一番重要なところはそこですけれども、神様の御心を私たちが実行するということは困難なことであります。そんなに簡単なことではない。福音を伝えろと言われた命令にしてもそうです。福音を伝えることは非常に難しいことです。困難なことです。努力のいることです。諦めていることも多いですね。もう何年も何年も伝え続けたけれども、とてもダメだ、もうダメだ、だから石杖だけ据えて放ってあるようなのがたくさんあるでしょ。石杖だけ置いたんですけどね、やろうと思ったけれども、もう10年20年30年40年放ってあるとか、ね、3年ぐらい放ってあるとか、そういうことたくさんあるわけですよ。あなたの隣人を愛しなさい、聖書に書いてある。隣人を愛するの難しいことです。愛そうと思っただけで、石杖を置いただけで置いてあるのもいっぱいありますよ。時が来たら愛せるようになりますとかね、いろいろ考えて言い訳を考えたりしてね、勇気がないこともありますね。だから私たちは神様の御心を実行するというときに、これは当然困難がそこにつきまとう、そこに障害があり越えられない壁があるんです。だけれどもその時に私たちは、あ、これは自分の知力や自分の能力や自分の体力や自分の考えや、さらに言えばですね、自分が集めることのできるいろんな情報や本の教えやらですね、人からの言葉や、そういうものではない、これは神の霊によらなければしょうがないんだというところに追い詰められていく。それがね、必要なことなんです。そうでなければ私たちは自分の力で神の御心を実行したかのように高ぶってしまう。ああ、あれも私もそんな捨てたもんじゃないな、うん、自分も頑張ったし、いろんな本も読んだし、勉強もしたし、頑張ったから、これで結果的にこうだったんだなというような、そういう思い上がりもあるいは起こしてしまうかもしれない。だからこそ私たちは、神様は我々をこういう困難な状況に置いて、そしてこれはあなたの力にもよらない、能力にもよらない、努力にもよらない、神の霊によって行われるんだということを体験させようとしておられるわけです。もう一度戻りますけれども、4章の6節ですね、今日の御言葉。すると彼は私に答えていった、これはゼルバベエルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。このゼルバベルっていうところをですね、皆さんの名前に置き換えて読んでみてください。これは堀川博士への主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊による。さらに言えば、これは堀川博士への主の言葉だ。お前の知力にもよらない、お前の能力にもよらない、お前の努力にもよらない、お前のいかなる力にもこれはよらない、神の霊によって行われることだ。そう思ったらですね、一つには非常にこれはね、肩軽くなります。あれしなきゃいけないんじゃないか、こうしなきゃいけないんじゃないか、ダメなんじゃないかと、こういろいろ自分を責めたりね、あれしようこれしようとするでしょ、うん、でもそうじゃないんだ、これは神の霊のによることなんだ。私この御言葉はね、今回このメッセージを考えているときに、 というか、まあ、だいぶ前からこの考えながらですね、この御言葉何度も何度も心の中に浮かんできましたね。そして断るたびに、あ、これは権力の能力で私の霊によるんだというこの御言葉によるよって励まされている時というのは非常に心に平安があります。いろいろな問題が起こり、祈りの課題が与えられ、解決しなければならないことがたくさんあります。教会というところはですね、私最近つくづく思いますけれども、たくさんの幸せな満ちたところです。教会の牧師をさせていただいているというのは、皆さんを通して与えられる神様の恵みを本当に、たくさんいただいているところでもありますけれども、また同時にそれだけ多くの責任と祈りの課題を与えられているということでもある。で、時々はもうこれはダメだな、もう、どうしたらいいんだろうか、またこんなこと起こってなんてしょっちゅう思ってるわけですけれども、その時にですね、ああこれは権力によらず能力によらず私の霊による、これは私の頭の中で考えたってダメなんだ、ね、私がいくらあれやこれはやったってダメなことなんだ、いやこれはでも神様の霊は、神様の霊が働いてくだされば、私を通して神が働いてくださるということを確信して、もう一度祈り直すことができるわけなんですね。でもここで面白いのはですね、神様は非常に面倒くさいことをされているということなんですよ。私を通して神様は働く、皆さん一人一人を通して神様は働こうとしておられるんですね。神殿ができないで石でだけボーンとこの望みになってですね、雨ざらしになってる、ああもうゼルバベルもヨシアもね、お前たち民のリーダーなのに、自分たちだけ木の家建てて住んでいい召し上がって、もうお前たちなんて当てにしないから俺が一発で建ててやろうって、神様が指をパチンと鳴らすとですね、神殿がピャッとできてですね、ほら見たことかって言って、それ神様それでもできるわけですよ。天地創造の神ですよ。光をあれって言うと光ができちゃうんですか、神様。なのにしないで、あえてわざわざ二人の預言者ハガイとゼカリアを起こしてですね、彼らを通して幻を与えたり預言を与えたりして、その預言者の言葉で二人の指導者を聖霊に満たして、神の霊に満たして、で彼らを通して神殿を建てさせているわけです。ものすごい面倒なことをするんですよね、神様。弟子たちだってそうでしょ。イエス様がよみがえって天に帰っちゃった、イエス様が全国行脚してくれればよっぽど楽なのにね、しないで帰っちゃった、帰っちゃって、みんな頑張れよって言ってですね、霊を注ぐからって言って帰っちゃった。でもその霊をいただいて、弟子たちはいただいて福音を伝えていく、彼らの考えなかった、願わなかった、ある意味では願わなかった結果です。信じられなかった結果ですけれども、福音を伝えるようになった。これは神の栄光が表されるためなんですね。神の栄光が表されるため。しかし神様は私たちを通して神の栄光を表そうとしているわけです。神様どうぞあなたが直接働いてください。私たちいつもそういう祈りするから間違っちゃう。神様はもう私がどうしようもないので、どうぞあの人を何とかしてくださいってですね、自分はちょっと退いといて、ああ私にはとてもできませんので神様は何とかしてくださいって言ってですね、このリモコンの遠隔操作みたいなしてね、そのうちなんかあの人なかなか悔い改めないけど、そのうち歩道橋でつまずいて、けつまずいて転んで入院したら福音を伝えに行けるチャンスが与えられるんじゃないかなとかですね、そんなことは考えませんけれども、ね、で神様はですね、霊をゼルバベルとヨシュアに注がれたんです。また弟子たちに注がれたんです。私たちに注がれるんです。私たちを神は、つまり神の御心を実行するということを神は願っておられますけれども、それに携わる我々をも、そこに携わる喜びを与えようとしておられるということですよね。私たちはなかなかとても自分の力ではできそうにない、そういう多くの問題を抱えています、ね、もうとても無理だ、ダメだ、私の力では無理だ、 いいことなんですね。それはそれは非常にね、喜ばしいことですよ。感謝すべきこと。なぜならばその時に神様の栄光が現れるから。それはまさに祈り時というやつでね、その時がまさに神を求める時、人を求める時ではない。もう人を求めてもダメ、本を求めてもダメ、考えてもダメ、努力してもダメ、あとは祈るだけです。イエス様は何と言われたでしょうか。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。あなた方は聖霊の力をいただきなさい。そしてその聖霊の力によって神の御心を実行します。でも聖霊の力は私たちをただ気持ちよくさせるとか、勇気を与えてなんとなく元気にするとか、明日から一生懸命働けるようにするとか、そういった意味もではありません。勉強ができないからどうぞ神様を聖霊に満たして成績が上がるように勉強させてください、そんな祈りしてもダメです。神様の御心を実行するためのものですからね。これは時々ね、この間違うことが大きいんです。ああもう最近気分がめいてしょうがないからお祈りしようと、そんなことはダメです。神様の栄光を、神様の御心を実行するために力をいただくんですから、私たちがその気持ちを持って神に祈るならば、私たちはあの帰還の帰還民たちのように、あるいは弟子たちのように聖霊によって私たちの考えではできない、あるいはもうすでに諦めてしまっているようなことでも、神は必ず我々を通して神の御業を行ってくださいます。それを信じてお祈りをいたしましょう。ハレルヤ、お祈りいたします。天の父なる神様、御言葉の励ましに感謝をいたします。これは能力によらず、権力にも知力にも体力にも努力にも私たちの力によらず、あなたの霊によって行われることであることを信じて感謝をします。神様、どうぞ私たち一人一人が今抱えております、いやすでに諦めてしまったようなさまざまなテーマがあり問題がありますけれども、あなたの霊によって私たちを作り変え、また私たちを用いてそれらの問題をあなたが解決してくださること、心から感謝をいたします。主よ、どうぞ私たちは今あなたの前に祈りの祭壇を築き直し、ただただあなたの霊を求めて祈り求めるものであります。あなたの霊を満たして私たちを用いくださるように心からお願いいたします。イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。ご一緒にお祈りをいたしましょう。ハレルヤ、神様、感謝をいたします。こうして御言葉をいただいて、また聖霊の力を求め、ああ兄弟姉妹と共に祈ることができて感謝をいたします。この教会はあなたの教会であります。私たちの前に山積みされております多くの問題、とても人間の力では解決不可能と思われるようなことがありますが、神様、その今こそあなたに祈る時であることを感謝いたします。聖霊に満たして兄弟姉妹をどうぞ用いてください。あなたが作り変えてくださるようにお願いいたします。どうぞ弱っているその膝を強立て伸ばしてください。ああ神様、またこの御言葉を信ずる信仰を与えてくださるようにお願いをいたします。ハレルヤ、感謝いたします。ハレルヤ、ありがとうございます。神様、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝いたします。今この中に本当に困難な問題を抱え、また神の御心を実行しようとしてもそれができずにいる方々いらっしゃると思います。またイエス様の証人とさせていただきたいけれども力の不足を覚え、勇気の不足を覚えている者もおられる方々もおられると思います。今日は皆さんと共にただただ神の霊を求め、神の聖霊のお働きを求めてお祈りをしたいと思いますので、特別に祈りを必要としておられる方はどうぞ前の方においでになってください。 席を立って前の方にお出になってください。皆さんで一緒にお祈りをいたしましょう。神様はどんなことをされるか分かりません、神様のしかし神の心を求めて祈る者に神の答えを与え、また作り変えてくださることを信じてお祈りをしたいと思いますので、どうぞ前の方においでになってください。一緒にお祈りをいたしましょう。ハレルヤ、感謝いたします。ハレルヤ、兄弟姉妹どうぞあなたが守って強めてください。祈りを必要としております。神様、あなたの御霊の助けを必要としております。ハレルヤ、神様感謝いたします。ハレルヤ、兄弟姉妹のその痛みをあなたはご存知ですから、感謝いたします。ハレルヤ、感謝いたします。今ここに出てこられました兄弟姉妹を、あなたが覚えてくださるようにお願いいたします。おお、神様ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ありがとうございます。おお、神様感謝いたします。ハレルヤ、ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝いたします。ハレルヤ、席についておられる方もどうぞ続けてお祈りくださるように、また前に出てこられた方はその心の重荷を主に委ねて、聖霊が用いくださるように、聖霊に満たして、あなたの体が、口が、手が聖霊によって動かされ、神の御心が実行されるようにお祈りしましょう。神の御業を信じてしばらくご主にお祈りしたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、お祈りいたします。兄弟姉妹の